は、医者はどうか、次の推理が成り立つ。この薬の重大な副作用を認識していない。効果、効能が予想できず、患者が死ぬ恐れがあると知らされても意に介さない。人事を超越し、自分の判断、行動が正しいと思っている。ナプロシンを例にとっても、現代医学はどこまで人命を犠牲にすれば気が済むつもりなのかと疑問に思う。FDA、食品医薬品局は、製造元のシンペックス社が、安全性検査で実験動物の死亡と腫瘍の記録を捏造していたにもかかわらず、FDA がこの薬を市場から回収することには極めて慎重で、莫大な手間と時間のかかる行政上の手続きが必要だという。薬漬けにされる子供たち。中世のヨーロッパでは、政党から外れた思想や信仰を報じる異端者を摘発して処罰する異端審問が盛んに行われていた。今、現代医学教もこれと同じことをやっている。その最たる例は、注意欠陥多動障害の子供への薬漬けである。本来行動を制御する薬は、重度の精神病患者の治療に限定して使用されるものだった。しかし、現代では、リタリン、デキセドリン、サイラート、トフラニールといった薬が、全米で100万人以上の子供たちに処方されている。しかも、注意欠陥多動障害や軽度の脳損傷という、曖昧な診断に基づく処方であることが多い。的確な検査であれば、症状は確定されるだろう。だが、注意欠陥多動障害に関連する約20種類の症状を見極める検査方法は、一つとして存在しない。症状を確定できない検査は、症状と同じ数だけある。医者はこうした無意味な検査をこなし、専門家という立場で推測して病状を決めるのである。テキサスの小学校での実話を紹介しよう。その学校では、脳損傷の児童に支給されている政府の助成金を得る目的で、不正確な診断によって1年間に全児童の4割を軽度の脳損傷と診断していた。2年後、言語障害の児童が支給対象になると、脳損傷の児童は姿を消し、全体の3割の児童が言語障害と診断されたという。もし、学校が教職員の給料や書籍代、運動器具などに助成金を流用していたら、横領と同じと言えるが、まだ許せる。だが、子供の意欲を起こさせる対策を実施しないで、授業中にじっとしていられないという理由だけで注意欠陥多動障害と診断し、薬で自由を奪ったのは明らかに大きな問題だ。しかも、その時子供たちが飲まされた薬には重大な副作用があった。子供の成長を妨げ、高血圧、神経過敏、不眠症などを引き起こすだけでなく、やがて薬物依存症になるという恐るべき副作用だったのだ。確かにこの薬は子供を落ち着かせるが、同時に反応が鈍くなり意欲が減退し、明るさがなくなり無気力になっていく。しかも、長期にわたって観察すれば、薬物療法が子供たちに何の利益にもならないことがわかる。この薬の開発に携わる研究者たちは、自分たちはこうした現状に責任がないことを強調するため、問題は薬ではなく医者の乱心と誤信と薬の過剰投与にあると主張する。それで自分たちの立場は守れるかもしれないが、薬の使用を適切に制限する努力を怠っていたという批判。責任は免れることはできない。ある医学雑誌に3ページにもわたる広告が掲載され、教師が誇らしげに語っていた。素晴らしい。この薬のおかげでこの子の字が見違えるほど綺麗になった。字が綺麗になる劇薬が発売されるのは人類史上初めてであり、しかも大成功を収めている。アメリカでは100万人以上の子供にこの薬が投与され、年間数千万ドル、数十億円の利益が製薬会社に転がり込んでいる。現代医学教の姿勢、体質が子供を管理する薬漬け医療にはっきりと現れている。現代医学教は、社会生活から逸脱する行為を病気と決めつけ、それに該当する子供たちは、医者によって薬漬けの処理をされ、教師の都合の良い子供たちへと変えられる。そもそも学校とは、学問によって知識を一般に解放する制度ではなく、管理しやすい人間を作り出す制度なのだ。現代医学と国家は、その目的を達成するために手を携える。すなわち、現代医学は国家に適合する行動基準を強制し、国家は現代医学が反映する価値観を強制する。いずれも国民の健康管理という名目で行われる。そして国家は現代医学の精髄の権威にも力を貸し、患者には精髄が欠かせないものとして強制する。現代医学教でいう精髄とは、予防接種に使うワクチンと、散布と入院患者に投与する点滴液のことだ。これらは人々に医師に関係なく半ば強制的に押し付けられる。いずれも 99% は不要であり、しかも安全性に疑問がある。医者と患者の関係の本質と医者が薬のこだわるわけ。患者に害を及ぼすなという教えは、医学生が教えられる医学の第一の鉄則で、 患者に何らかに症状が現れたときは、論理的に判断し、症状の原因を考え対処法を見出すことが正しい医学なのだが、残念ながら医者になってから実践する者はほとんどいない。それ以外にも、蹄の音が聞こえたら、シマウマではなく馬だと思えという教えも学ぶ。シマウマは馬と違い文明圏には滅多に存在しない。つまり、患者に何らかの症状が現れれば、論理的に考えて妥当な判断を下し、その上で症状の判断を考えよ、ということだ。しかしながら、この鉄則も医者になってから長く実践する者はほとんどいない。こんな風に律儀にやっていては、高価な劇薬を使う医療はできなくなるからだ。そこで、医者は患者を見れば、シマウマだと思い、妥当性のない判断をした上で治療に当たることになる。例えば、子供が授業に退屈してそわそわしだせば注意欠陥多動障害だから、薬を運動不足が原因で関節が硬くなれば、薬を血圧が少し上がれば、薬を鼻が詰まれば、薬を人生が思うようにいかず悩んでいれば、薬を、こんな具合で何でもかんでも薬を処方する医者がシマウマ現象を見続け、薬を処方し続ける原因は、多額な報酬が絡んだ製薬会社との癒着である。製薬会社は全米の医者一人一人に年間6000ドルを投資し、自社製品を使ってもらうため努力している。製薬会社が派遣する医薬情報担当者は製薬会社の営業社員であり、彼らは莫大な利益を得るために医者と友好関係を結び、販促活動の一環として接待は元より、使い走りから御用聞き、薬の無料サンプル配布まで精力的に働いている。悲しいことに、医者が薬の使用にあたって製薬会社から入手する情報は、製薬会社の営業社員や医学雑誌の J 広告から得たものがほとんどである。そして、臨床試験、治験の報告書は、製薬会社が医者に委託研究費を払って作成してもらったものだから、信憑性はほとんどない。4人のノーベル賞受賞者を含む著名な科学者で構成された委員会が、薬に関する問題を話し合った結果、諸悪の根源は医者がずさんな臨床試験を行っていることにあると断定している。FDA が臨床試験に関わっている医者を無作為に抽出し、その仕事ぶりを調べる抜き打ち検査を行った。その結果はアメリカ医師会雑誌に報告されているが、要点を少し紹介しよう。全体の2割が不正確な分量を使ったり、データを改変したりなど様々な不正行為を行っている。全体の3分の1が臨床試験を行っていない。約3分の1がデータを捏造している。臨床試験データに科学性が認められるものは、全体のわずか3分の1程度である。こうした裏付けで、製薬会社と医者の癒着が、腐敗と薬害の温床になっていることは明らかである。とはいえ、製薬会社とその営業員、政府の監視機構、さらには薬をせがむ患者に非があるとは私は考えない。問題の大半は医者にあるのだ。医者は医薬品情報を入手できる立場にあり、臨床試験で重大な副作用が判明すれば慎重投与を心がける義務がある。だが、医者は無節操に薬を処方し、患者より精神的に優位な立場に立って、服務の指示を患者に出している。製薬会社は企業なので、目的は利益の追求である。自社製品を高い値段でたくさん売ろうとするのは当然である。製薬会社が臨床試験、認可、流通の過程でずさんなことをする傾向にあることも事実だが、薬を市場に出す段階で、それとなくではあるが、副作用と禁忌に関する情報を医者に通知している。薬の副作用と禁忌に関する情報を患者に開示することを求められても、製薬会社は反対する理由はない。アメリカ医師会がすでに反対してくれているからだ。医者は患者との信頼関係が崩れてはいけないという理由で、患者に副作用をかなり控えめな表現で伝えるか完全に隠している。医者は薬について説明していたらいくら時間があっても足りないとか、患者が副作用について知ってしまったら薬を飲まなくなるという。つまり、医者が守っているのは患者ではなく患者との信頼関係なのである。しかもその信頼関係は、医者が患者に真実を知らせないことで成立する。したがって医者と患者の信頼関係は、患者の一方的な妄信に依存しているのだ。もし医者が患者に害を及ぼすなという医学の第一鉄則を守っているなら、患者の妄信に依存する必要はない。薬の副作用と効能を比較するとき、医者が何よりも優先しなければならないのは患者の安全である。しかし、医学の第一鉄則は現代医学の腐敗した論理規範によって歪められ、全く異なる論理基準を生み出した。それは、患者に何らかのことをせよである。この基準に従うと、薬の処方であれ、その他の治療であれ、医者が何らかのことをしないと患者に害を及ぼすことになる。そして、その治療が有効かどうかは問題ではない。患者に害を及ぼすかどうかはもっと関係ない。そして、もし患者が治療を受けて苦痛を訴えれば、 医者は、痛みと上手に付き合いなさいというだけである。医者が薬物療法にこだわるのは、効率性を追求しているからだ。診察室で患者の栄養状態から普段の運動状況、仕事のストレス、精神状態までいちいち細かく問診していたら、裁ける患者の数も限定される。それに対して薬物療法なら、処方箋室で診察を終えることができる。実際、出来高払い制では、薬物療法によって医者だけでなく薬剤師と製薬会社にも利益がもたらされる。しかし、医者が薬物療法に頼るのはもっと深いところに理由がある。西洋医学、現代医学の医者や医者をサポートすべき国家の行政機関が、病気の治療について間違った信念を持っている。病気に対してと規定部位や症状のみを見つめて治療する、部分治癒を目指しているからである。その結果、診療科目も複雑に増え、専門治療化してきているが、互いの連携が取りにくくなり、正確な判断もしにくくなっている。西洋医学を除いて世界の大多数の医学体系は食物を重視している。ところが現代医学での食物とは薬のことなのだ。痛風や糖尿病、高脂血症の対策として減塩や低コレステロールといった食事療法は存在するが、どれも断片的で正確さに欠けることが多い。現代医学では食生活の重要性を無視し、医者が栄養の勉強をし、食事指導をすることはほとんどなく、栄養に関心を寄せる医者は、変わり者、やぶ医者といったレッテルが貼られる。それに対し東洋医学では、食物が健康に及ぼす影響を重視する。健康に関する限り、口に入れる食物は口から出てくる言葉と同じくらい大切である。実際に食物が人の性格を左右することすらある。だが、そういう主張をする医者は医学界から異端者という扱いを受ける。現代医学で言う食物とは、良し悪しは別として、体内に入って血流に乗り全身を駆け巡る薬という名前の人工化学物質のことである。毒性のない薬は薬ではない。薬を売りさばく医者から我が身を守るには、思い切って現代医学教への信仰心を捨て、医者を信頼しないことだ。医者の処方する薬は危険と想定した方がいい。世界有数の製薬会社イーライリリーの創業者イーライリリー自身が、毒性のない薬はもはや薬ではないと言ったことがある。まさにその通りで、どの薬に対しても疑ってかかるべきである。特に妊婦にとっての薬の服用は、胎児にも悪影響が及ぶため、二重に危険である。妊婦は薬と縁を切らなければならない。自分には無害なように思えても、胎児にとっては取り返しのつかない場合があるからだ。何百という薬が胎児への悪影響という問題を残したまま市場に出回っているのが現状である。我が子の幸せを科学に捧げ、副作用の第一発見者になりたくないなら、自分の命が危ない状況でない限り、妊婦は薬を服用すべきではない。解熱鎮痛剤のアスピリンも同じことが言える。1899年から家庭用の常備薬として親しまれてきたので、副作用のある危険な薬として認識されていない。しかし、胃内部の出血という頻度の高い副作用をはじめ、出産前の72時間以内に産婦が服用すると、新生児の頭皮内部で出血を起こすことすらあるのだ。医者に処方された薬を飲む前に、患者はその薬について医者より詳しく知っておくべきだ。医者は薬の情報を医学雑誌の広告、製薬会社の営業員、薬の添付文書から得るが、医者自身で薬についての良し悪しを勉強することはない。患者は自分に処方された薬の副作用情報を記した市販の辞典に目を通しておくとよい。複数の薬を併用する危険性。現代では多剤併用療法が普及しているが、薬物の相互作用についてしっかり理解しておく必要がある。ある薬は1回の服用で、臓器 A に 3-4%、臓器 B に 2%、臓器 C に 6% の確率で副作用の可能性がある。その薬と一緒に飲む薬には、臓器 D に 3%、臓器 E に 10% の確率で副作用があるとしよう。そうすると、この2つの薬を何回か併用すれば、副作用を起こす可能性は全ての臓器で 100% を超え、確実に副作用で苦しむことになる。さらに危険なのが、負けの相乗作用である。一つの薬の副作用が 5% 程度の危険性に過ぎなくても、飲み合わせによってそれが2倍、3倍、4倍、5倍と増幅されていく。しかも、その危険性は発生率だけでなく、強度においても増幅される。患者は医者の薬の処方前に服用中の薬を知らせることも大切だが、多剤併用療法で起こりうる薬害については医者の知識に頼ってはいけない。精神安定剤の落とし穴。適用性と副作用が同じ、つまりその薬で効く症状とその薬で起こる副作用が同じ薬が存在する。しかも、この種の薬は珍しくない。 その一つが驚異的な売り上げを記録しているベンゾアゼピン系の精神安定剤、抗不安薬である。その添付文書を見ると、適応症状と副作用がほとんど同じことに気づく。適応症。不安、疲労、抑うつ、激しい動揺、震え、幻覚、骨格筋の痙攣、副作用。不安、疲労、抑うつ、激しい興奮状態、震え、幻覚、骨格筋の痙攣、こういう薬はどんな基準で処方すればいいのか、この薬を処方して症状が続く場合、どうすればいいか、副作用を考慮して処方を中止すべきか、効能を期待して容量を倍にすべきか。こんな薬を処方する医者は何を期待しているのか理解に苦しむところだ。適応性と副作用がほとんど同じのこの精神安定剤は年間6000万回も処方され、人類史上最も売れる薬となっている。薬を服用する前に、患者は処方薬を飲む前に、次のようなことを医者に聞いておくべきである。この薬を服用しないとどうなりますか？この薬にはどんな効果があり、どのように作用するのですか？どんな副作用がありますか？この薬を飲んではいけないのは、どんな時ですか？しかし、いずれの質問にも医者から満足な回答は引き出せない。それは医者も薬の開発者も薬の作用のほとんどが謎のままだから、答えることができないのだ。仮に分かったとしても、薬を服用するかどうかは別な問題であり、医者の言葉を信じてはいけない。たとえ、副作用を認めても、それはごく稀ですとか、薬と仲良く付き合いなさいと言って危険性を割り引いて説明するからだ。たとえ危険性が低くても、安全というわけではない。氷山を回避した船が、海面下の氷に気づかず衝突し沈没していくのと同じである。服薬はよくロシアンルーレットに例えられるが、それと決定的に違うことは、薬を飲めば必ず何らかの副作用があり、体が確実に蝕まれるということだ。医者はこの点について真剣に考えようとせず、患者に何らかのことをせよという腐敗した医学の基準に従って、ひたすら薬を処方する。薬の危険性は患者自ら判断するしかない。自分で注意していれば服用してはいけない体の状態が分かってくるし、しかもそれは本人にしか分からないことだ。疑わしい効能を信じて、副作用の危険を冒してまで薬を飲む必要があるかどうかを判断するのは自分自身だけである。そして、忘れてはならないことは、患者には服薬を拒否する権利があるということだ。これは自分の命がかかっているのだから当然のことであり、これは日頃から自分自身に言い聞かせておかなければならない。薬の服用に不安を感じたら、すぐに医者に問いただすべきである。薬を飲みたくないことを医者に分かってもらうように努める必要がある。じっくり話し合うと、その対応から医者の判断も素人と同様、かなりいい加減なことがわかるはずである。調べた結果、副作用以上の効能があると思っても、安心するのはまだ早い。身を守るにはそれだけでは不十分だからだ。医者の指示が医師用言欄に書かれている服用上の注意と違っている場合は、医者に質問する必要がある。医者からは、私の指示通り服用すれば一番よく効くという答えが返ってくるだろうが、この瞬間医者は致命的な判断ミスを犯している可能性が高い。医者の指示に従わなければならない理由があるとすれば、医者が副作用を監視する必要があるからだ。服用上の注意に明記してあるから、どの医者も知っているはずだが、この義務を果たしている医者は少ない。したがって、自分の体がどう反応しているかを確認するのは自分自身ということにもなる。自分にしかわからない気分などをきちんとメモしておくことが大切だ。些細なように思う副作用などでも、自己管理が自らを助けてくれる。副作用が一時的な薬もあり、患者はその程度のことで服薬を中断したくないかもしれない。しかし、症状が深刻なら医者の連絡を待っていては手遅れになるから、直ちに病院の救急処置室に駆け込むといい。そうしておけば、自分を守るだけでなく、医療訴訟になった時にも万全の体制で臨むことができる。患者が副作用を訴えたり、特定の薬を拒んだりすると、医者は別の薬を処方することがある。だが、違うのは商品名だけで、中身は同じであることが多いから要注意だ。医者がこんなことをするのは、薬のことをほとんど知らないか、患者を騙しているかのいずれかである。世間の常識とかけ離れた医療倫理。現代医学の医者がどうしても薬を処方しようとするのは、それ以外の治療法について知らないからと、薬を使わない治療法があるなどということを信じていないからだ。薬物療法を嫌がる高血圧症の患者には、ひとまず運動療法で減量させようとするかもしれないが、医者は本気で患者と向き合うことはない。理由は二つある。まず、運動療法を鼻から信じていないこと。次に、栄養とか生活改善について、患者に助言するだけの知識を持ち合わせていないからだ。きちんとした知識を身につけている医者もいなくはないが、 それは医者の50人に1人くらいの割合である。患者にしてみれば、薬を使わず治療してほしいと願うのは当然であるが、医者にとっては理不尽な要求なのだ。医者の基準と患者の基準は相入れられることはないが、別に驚くことではない。そもそも医療倫理は世間の常識と相入れないからだ。手術の最中に患者の腹部から前の手術で取り忘れたガーゼが見つかり、それが原因で患者が死亡したという場合を考えてみよう。世間の常識では、真っ先に患者の家族にそれを伝えるはずだ。ところが医療倫理では、外科医が手術に立ち会った全員に口止めを命じる。もし看護師がこの命令を無視して遺族に真相を伝えれば、その看護師は解雇される。アメリカ医師会の倫理規定には、医学博士の学位を持つ者は異端者との親交はもとより、言葉を交わしてもいけないことになっている。患者に平然と薬を処方する医者とは、こういう人間なのだ。人々は自分の身は自分で守る必要があることを肝に銘じるべきである。